鈴木智和のワンタイムトーク。
どうも、鈴木智和です。今回も聞いていただいてありがとうございます。7月第1週目のワンタイムトークでございます。本日は7月6日の木曜日でございます。今回でワンタイムトークも108回目を迎えます。いつも聞いていただいて本当にありがとうございます。今回初めて聞いてくださった方もありがとうございます。横浜から発信しているシンガーソングライター鈴木智和のちょっとしたお話をしている番組でございます。まあ自分の曲の紹介をねさせていただいてたり、まあ最近こんなこと起こってますよねなんてジージのこんなこと考えてるんですよなんていうことをね、ジージーネタをですね、ジージーネタをこれを使った名前まあ話してる番組でございますので、まあ初めて聞いてくださった、まあお時間があるときにね、聞いてくださるとありがたいなってこんなふうに思っております。いやー、本当にデムさん、あってもう7月に入りましたね。早いもんですね。この今年も下半期を、まあ、スタートして、おりますが、皆様いかがお過ごしでございますか？ね。突然のね、天気も崩れたりとかもあるけど、まあ、急にすごい暑くなったりとかして、まあ、新しいというかね。なんか、あと疲れますよね。冷房を効いた部屋と、すげえ暑い部屋を、なんか、あったりとかして、温度差とかあると、まあ、ちょっと疲れちゃったりもすると思いますけど、まあでも夏はね、楽しいことも、まあ、たくさんあるかな、なんて。なんでしょうね。山だ、海だ、川だ、プールだ、ね、キャンプだ、祭りだ、みたいな。ね、あれなんか昔スイマーズっていたよね。なんかなんか企画ものだったのかな。なんかプールに飛び込めみたいな歌がなんかありましたよね。山より海よりプールだ、プールが大好き、飛び込めとか。あれ山本太郎さんだったのかな。確かね、なんかスイマーズって言いましたよね。だって、あんなことありましたけど。まあでもですね、本当あっという間に7月が入って、でもね、僕もね、やっぱ7月ってなると、なんかいつもね、好きな季節で、日も長いじゃないですか、夜まで。夜っていうか結構夕方まで、まあ明るいし、まあなんせ暖かい季節が好きなんですよね。暖かい季節好きだし、あとね、どういうわけかですね、夏にね、結構ね、曲かけるんですよ。夏にね、なんかね、曲を結構ね、できちゃうっていうこともあるんでね、新曲なんかも取り組んでいきたいかな、なんて思うんですけど。まあ今日は7月6日なんで、明日は7月7日の、七夕になりますね。まあ、七夕といえば、織姫と、まあ、逸話はね、織姫と彦星が一年に一度だけ天の川で会えるとされてる日っていう風に、なんですよ。もうここはね、知ってる方もいらっしゃると思いますけど、簡単にね、七夕に関するね、言い伝えをちょっと紹介したいと思いますね。昔あるところに、神様の娘の織姫と、若者の彦星がいました。で、織姫は旗織の仕事をしていて働き者。彦星は牛の世話をしているしっかり者でした。やがて二人は結婚しました。ね、織姫と彦星は。働き者の二人ですね。すると今まで働き者だった二人は急に遊んで暮らすようになり、全く働かなくなってしまいました。怒った神様は二人の間に天の川を作って離してしまいました。悲しみに暮れた二人は泣き続けました。それを見た神様は、前のように真面目に働いたら、一年に一度だけ二人を会わせてくれると約束しました。それから二人は心を入れ替えて一生懸命働くようになったのです。そして二人は年に一度だけ天の川を渡って会うことが許されるようになり、その日が七夕とされるようになりました。まあ、諸説はあるようですけど、まあ、ざっくり言うとこういう話だったらしいんですけど、若者だったら若いカップルみたいな、若いカップルで、なんか、親怒ったみたいな感じです。怠けやがってって、二人でイチャイチャばっかするようになりやがって、もう全然仕事してねえじゃねえか、旗おんねえじゃねえ、牛世話しねえじゃねえかって。ね、一年に一度はちょっと厳しいんじゃないですか？なんかね、一年に一度っていうのを真面目に、あと何年か繰り返したら、またなんか、もう一回ね、一緒にさせてやれよってね、なんてどうだと思いますけど。まあまあ、そんな逸話がね、あるような感じでございまして、まあまあロマンチックですよね。この日に短冊、七夕をね、短冊に願い事をするなんて言いますけど、 なんかそれもルーツとしては昔の人が、織物の上手な織姫のように物事が上達しますようにとお願いしたのが始まりだと言われています。で、笹の葉に飾ると彦星と織姫の力で願いが叶えられたり、みんなを悪いものから守ってくれるという言い伝えがあるのだそうです。どういう今の下りからだと織姫と彦星がどうしてっていう感じではあるんですけど、これなんか違うんですよ。それはあれだね、愛のあれなんだ、こう会えない二人なんですけど、まあそこは真面目になったら会わせてあげるよっていうところから、なんか愛の力でもっとみんなにもハッピーになってほしいぜっていうような感じなんですかね。まあでもそういう風に考えたらいいですよね。なんか七夕の飾りにはいくつか種類があって、短冊に願い事が叶いますように、字がという願い事叶いますようにという意味があるように、それぞれに豊漁になりますように、お金が貯まりますように、長生きできますようになど、いろいろな意味があるそうで、中でも吹き流しは織姫様の織糸が表しているとも言われていて、織物がうまくなりますようにという意味や魔焼けの意味があるそうですということでございますね。まあそんな七夕、まあロマンチックな七夕がですね、明日やってまいりますので、まあまあまあそんなね、ことをね、なんかなんですか、ちょっとロマンチックなっていうかね、まあそういう日ってなんかいいじゃないですか。しかも7と7ってちょっとラッキーだし、ラッキーっていうかね、なんか縁起がいいような感じの数字、日にちですしね。うん、でなんかまあそういう日にね、ちょっと空を眺めてみるなんていうのもいいんじゃないでしょうかね。あとほら、あれですよ、天の川って何かっていうと、なんか夏のね、大三角形ってこう星座、ちょっとまた違う話になるけど、夏の大三角形ってあるんですね。でベガと、デネブとアルタイルっていうことらしいんですけど、でベガが織姫で、アルタイルが彦星っていうそうなんですけど、まあ東の、この時期はね、東の空に9時ぐらいにも見ると、まあそういうのがよく見えやすい。東の空ってよく言うけど、どこよって、わかんなくないですか？俺だけかな？なんかよく南西の空にとかさ、言うけどさ、どこって、でもちょっと言いようがないですもんね、確かに。なんかスカイツリーの方角をとか言われても、とか、でもスカイツリーを右から見る人と左から見る人でももう違うもんね。ちょっとそれじゃあなんかわかんないから、やっぱりこう場所を言うにはやっぱり東西南北っていうところなんでしょうけどね。まあそういうところで天の川とかね、夏の大三角形っていうのがね、見れるそうなんで、まあそんなことをね、ちょっとチラッと頭の中に入れてね、まあ見てもいいんじゃないかななんて。ね、星座どうですか皆さん、よく知ってます？まあもうね、なんか詳しい方も中にはいらっしゃると思うんですけど、詳しくなりたいって気持ちはあるんですけど、なんかね、なかなかこう星を見てて、どこがどこがってなっちゃってちょっとわかりにくいみたいなところあるんですけど、なんかよくなんとか流星群とかっていう時に、最近は見ないですけど、昔よくこう夜更かしして夜こう見てさ、なんとか流星群って言うとシューンって流れていく。でもそれ本当見えるんですよね、シューンってなんか流れてって見て、あ、なんかな、そういうの分かりやすいじゃないですか、ヒュッと流れていくの。でもなんかその光ってる星で、これが白鳥の形をしてとか、なんか北斗星は俺ちょっと分かるんですけど、北斗の拳見てたんで。でもなんかそのやっぱりなかなかね、星がね、こう入ってくすっと入ってこなくて、そういうのを見れるようになったらもっと楽しいのかななんてね、そんなことを思ったんで、まあそういうのにちょっと星のことでもちょっと考えてみようかななんてね、そんな日にしてもね、まあいいんじゃないかななんてこんなこと思った七夕の前日のおじさんがね、こんなこと喋っておりますっていうことでございます。まあさてですね、今日の話でございますが、大学時代のね、友達からですね、またでも聞いてるよっていうこの連絡をいただいたんですよ。で、嬉しいなと思って、そういうとこでのつながりがね、できるって、こう、今便利だなと思って、昔のツールだったら、もう、なんか、絶対分かりえないっていうか、今、どうしてんだろうねって想像でしかないとか、なんか、じゃないですか。今、インターネットっていうもので、こうやって、例えば、まあ、皆さんもご利用してたりもすると思うんですけど、Facebook だとか、なんかそういう SNS っていうものに、こう、投稿すると、何十年前の友達とかが、 構 見れてるとか、こんなことしてるとかって結構分かったりとかするじゃないですか。なんかそういうのとかあると、あるんで、だから例えば僕が今こういう、まあ、活動してるというか、こういうことやってるっていうのを昔の友達が知ってくれて、なんか応援してくれるとかっていうのでね、すごいなんか嬉しいなって思いますね。ありがたいなっていうかね。でもその大学の頃ちょっとそこでふと思い出してましてね、1996年っていう、いわゆる27年前なんですよね。大学1年生だったんですけど、でね、その時って何でしょう、大学の寮って大学あの電話ってその頃黒電話だったんですよ。黒電話ってだからまだ携帯電話がなかった頃なんで、電話があの公衆電話とか黒電話とか、あのそういうジリリリリってなるやつ、ダイヤル式のとかね、とにかく寮に置いてあって、で電話当番は1年生がやるんですよ。でジリリリってなったら部屋から出てって、でも廊下もなんか50メートル先ぐらいとかね、そんぐらい先にこう電話が置いてあるんですけど、なんか何回以上鳴らしちゃいけないとか、ね、そういう決まりとかって、電話になったらこう部屋出てってわーって走ってって、で先輩とかが、の先輩の彼女とかからかかってきてるんですよ、その電話が。でそれをこう最初出て、はい、なんか何々さんの何々さんにご用ですねって、少々お待ちくださいとか言って、そこに置いて先輩に呼びに行ったりとかしててとかっていう電話番があったりとかですね。あと洗濯の部屋があるんです。洗濯をするとこがあって、でそれがね二層式なんですよ。なんか今はもう全自動ですよね、絶対。二層式もまだあるとこあるんでしょうけどね。二層式の洗濯機があるんで、二層式ってね、皆さんも昔懐かしくないですか。これ聞いて、ワンタイム聞いてくださる方は、まあ、大体こう、あんまヤンガーっていうよりは、ちょっとこう、同世代の人が多いんじゃないかなって勝手に思ってるんですけど、左側に洗うとこがあって、で、右側に乾燥って言って、それを自分でこう、乾燥に移動しないと、勝手にはこう、乾燥、だ脱水をしてくれないっていう。脱水してくれないから、っていうのがあって、一個だから洗ったままで、こう、ほっといて、あ、忘れてたとかって言うと、わーって、その洗濯機のとこ行くと、なんかびしょびしょのまま置いてあるというか、やべえ、しばらく置いちゃったとか言って、それってその、隣にこう、びしょびしょのやつをこう、隣のこう脱水機に移して、脱水だけするとかっていうね、いうのがあったりとかして、ね、ちょっと思い出しましてね。なんか、あと公衆電話行列ができてたんですよ。公衆電話が、なんかあって、で、その、テレカがさ、テレホンカードして、ポケベルとかにこう番号を打って、ポケベルとかにこうやって言って、米にとかって言って数字をこう入れて、ポケベルっていうのがあったんですけど、まあそういうのがなんかやって、みんなでこうすごい渋滞っていうか、公衆電話に渋滞できてたなとかってね、そんな懐かしい、そんなあったななんていうのちょっと思い出しちゃいましてね。27年前のことなんですけど、どうですか皆さん、懐かしくないですか。ね、電話ジリリってダイヤル回してましたでしょ、ダイヤルをね。で、だから歌詞とかも、ダイヤル回して手を止めたっていう歌詞あるじゃないですか。あれ今じゃもうないですよね。ないというか、出てこないというか、もう存在してないっていうか。そう。で、そういうふうに歌詞とかも時代によってて面白いなとも思うし、で、今はだったら多分電話番とかも絶対ないですよ。みんな携帯持ってるから、電話番が存在しないと思うし、で、全自動とかだから、洗濯機とかも、放り込んで下手したらもう乾燥機までついてんじゃないのとかって思うんですけどね。いやー、時代って変わっていくから面白いなーってふうに思うんですけどね。で、これ7年後とかだったらどうなってるんでしょうねって思うんですよ。今27年前が1996年で僕大学1年生だったんですけど、で27年後はね2050年になってるんですよ。で、僕もね72歳とか3歳とかになってて、ね、もう どんな時代になってんだろうなって、2050年ってどう思いますなんかね。もう便利になってるんでしょうね、いろいろね。だから、その27年後の人が27年前の今を見たときに、こんな暮らししてたのっていうふうに思うぐらいの暮らしなんでしょうね。そうすると想像できないですけど。まあそういうのを想像して、こんな未来やっても面白いかもしれないですよね。もしかしたら鉄腕アトムじゃないですけど、手塚治虫先生みたいに、こう、管みたいな、空飛ぶ飛行機じゃない、空飛ぶ車が、空飛ぶバイクとかビャーンって飛んでてね。だから、電話とかももう持ってなくて、なんか、手のひらとかパッてしたら、 電話みたいなのが、ピューンってなんか、手のひらに光ってつくとかさ、なんかそう、そういうのがありそうですよね。洗濯機とかもなんか存在してなくて、なんかこう、洗濯、なんかもうそういうのじゃなくて、なんか、もう部屋になんか、部屋入ったら勝手になんか洗濯されちゃって、みたいな。なんて、だんだん物臭になっていくみたいな。なんかそういうのありそうですけど。でもなんか、そういうの振り返って思うんですけど、あれ、あの時に、あれを過ごしといてよかったなって。不便だったけど、別になんか不便って感じてなかったし。てか、それがあのデフォルトというか、それが当たり前だったから、不便でも何でもなかったし、なんかそれはそれで楽しんでましたよね、と思って。だから、まあ、過去、未来ね、いろいろ変わっていくかもしれないですけど、で、どう変わるかなんて想像もできないじゃないですか、別に。だから、なんか、まあ、要するに今をね、一生懸命やればいいんじゃないかなっていうふうに、まあ、思いますし、ちょっとこう、好きな言葉、おおって、いいなって思った言葉があって、で、アメリカの作家の方で、クレア・ブース・ルースさんの言葉なんですけど、過去には帽子を脱いで敬意を表し、未来には上着を脱いで立ち向かいなさいっていうような言葉なんですけど、なんか良くないですか？過去は振り返るなとか、よく、まああるし、まあいろんな意味で言ってるから、その過去を振り返るなって言葉自体が過去を否定してるってものとは思う、そういう意味ではなくて前を向けっていうことを言ってるってことはよくわかるんですけど、この方が言ったのは過去には帽子を脱いで敬意を表しっていう言葉を言ってて、なんか、そのアプローチいいよなって思いますよね。まあ、過ごしてきた日々っていうのが今の自分を作ってるとか、今のこの世界を作ってるっていうことじゃないですか。過去の過ごし、みんなその時その時一生懸命生きてきてて、で、結局この今ここで一生懸命生きてるっていうのが、それが未来になっていくっていうことだと思うし、未来はこうなるっていうところを漠然と先のことを考えて、イメージすることは大事だけど、でもやっぱり今目の前のことを一生懸命やるっていうことが何よりも大事なんじゃないかななんて思ったんで、まあ、ちょっと今日は、ね、なんて過去に敬意を表して、今を、ね、一生懸命生きてね、未来に立ち向かっていこうよ、みんな。どうそれっていうような、そんな話を、ね、ちょっとさせていただきました。ねえ。まあでもちょっとこの、すいません、ごめんなさい。すいません。えへん虫がね。えへん虫って昔CM で、バーカバーカ、えへん虫って、えへん虫っていう言葉聞くとね、そういう CM があったら歌をね、思い出しちゃいますよね。CM の、あれってちょっとずるいよね、ずるいっていうか、メロディーはみんな知ってるやつじゃないですか。でーげでーで、クラシックの、でそれになんか替え歌をしてるわけでしょ、あれ。だから、なんか、もう覚えてもらいやすいですよね。はっきり言って。全オリジナルで行くより。ね。全部オリジナルで行ってて、なんか、全部覚えやすかった歌って、作ってる、勝負してる CM もかっこいいなって思っちゃうとか。ポリンキーみたいな。スコーンスコーンみたいなやつ。あの、かっこいいなとかって思っちゃうんですけど。まあ、ちょっと余談ですけど。すみません。何の話してたんだっけ。そういうふうにしてね。大学の頃をね、ちょっと思い出して、まあ、こんなことあったななんて、まあ、皆さんにもね、いろんな過去があったんでしょうけど、あったんでしょうけどっていうか、そのあったと思いますけど、まあ、それで過去をね、まあ、大切にするっていうこともいいですし、あの時代、あの頃ね、1900年代、1970年代、80年代とかも、ね、60年代は、まあ、ちょっと生まれてないんでわかんないんですけど、楽しかったよねって、ね、で、それも今の自分の、こう、礎っていうかね、あれになってると思われますのでね、今をね一生懸命、過ごせていけたらななんてこんな風に思いましたね。さて、じゃあ、告知がございまして、まだ毎週告知を申し上げておりますが、7月16日日曜日にですね、戸塚六歩で、弾き語りライブを行いますんでね、ぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。オープンが12時30分で、スタートが13時で、私の登場は14時20分頃の登場になりますので、ぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。さて、じゃあ今日はですね、まあ、夜の空を見上げるのはあんまそういう歌じゃないんだけど、夜の空を見上げるのもいいかななんて思いますんで、で、抜けたら朝になるからね。夜を抜けたらね。ちょっと違うか。夜を抜け出してという曲を聴いてお別れしたいと思います。さてね、暑くなってきて、まあ、体を壊しやすい時期になっておりますが、皆様体に十分気をつけていただいて、素敵な夏を、素敵な日々をお過ごしくださいませ。どうもありがとうございました。鈴木智和でした。遠ざかる、これからのこと
が変わるのを待って一体何が変わるのだろう自分の時を眺めてもこの場所で座ってても夜は更けてゆくだけ ああ夜を抜け出して流した涙がむしゃらにもがき続けて落としていた鍵を見つけたらその扉を開けるから窓から風が吹いてくるどこかで犬が吠えている姿が見えないもん話を求めたところで何も聞こえてこないからああ夜を抜け出して傷だらけでひたすらにあがき続けて迷いと共に歩き始めたらいつかは打ち解けてくんだろYou're the one who can't understand